社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週はゲストにお越しいただきました。ちょっとね、長くお話をしすぎてしまいましたので、前後編に分けさせていただきます。今週は前編でございます。リクライブという採用の動画を作ってらっしゃるところのね、編集長の二宮さんにお越しいただいております。ミスマッチ警察っていうポッドキャスト番組をねやってらっしゃるんですよ。でそれを知って、あ、面白いことやってる人がいるなと思って、ちょっとねコンタクトを取って私出させていただきました。で今回、ぜひね二宮さんにも喋ってもらおうと思ってお呼びいたしました。まあ、採用と労務って同じ人事部なのにちょっとなんか壁があるような気がするんですよね。なんかそこってすごく一緒にやった、何が一緒にできるかもちょっとよくわかんないんですけど、何かこう、組んでやった方がきっといいような気がするんですよ。っていうのをずっとこう10年ね思ってるんですけれども、なかなか糸口がなくて、まあそれの糸口の一つとして、いろいろねお話を伺ってみました。ということで、リクライブの二宮編集長です。どうぞ。今日のゲストはですね、リクライブの二宮編集長にお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。リクライブの編集長二宮です。はい、よろしくお願いします。
じゃあちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい、じゃあ改めてリクライブの編集長をやっております二宮翔平です。今はリクライブっていうサービスの、まあ、代表というか、やっておりまして、まあ、2020年から実はリクライブっていうのが立ち上がって運営をスタートしているんですけれども、
はい、
まあ、いろんなね紆余曲折あって今採用動画を、まあ、キャッチコピーをねつけたんですけど、台本なし一発撮りの採用動画っていうキャッチコピーで、
はい、
サービスを運営しておりまして、これまで、まあ、この2年ちょっとで490何本か、1時間の採用動画を収録して、
はい、
さらに編集をしてそれを、届けるみたいなことやって、まあ、この前ね計算したら700本以上動画は作ってたんですよね。
はい、
まあ、それぐらいほぼ毎日いろんな企業さんと、採用動画を一緒に作っているという仕事をやっております。
はい、
はい、
採用動画って、
うんうん、
まあ、最近結構ね動画で、採用活動やってる会社さん増えてきたように思えるんですけれども、
そうですね。
ねえ、二宮さんが やり始めた時って、まあ、あんまりなかったっておっしゃってたじゃないですか。
そうですね。はい。ね、
これ、なんでこう、どうして採用動画をやろうっていう話になったんですか？
もう、僕の背景から言った方がいいですか？それとも、
あ、もう、あ、もう背景から。
事業的な話をしていいですか？
いや、もう背景から。
背景から。
もうね、二宮さんがどうしてね、こんなことやり始めたのか。
はい。
はい。気になりますよ。
ね、じゃあちょっと、大学卒業後ぐらいから話をすると、
はい、
今僕32歳なんですよ。
はい、若い。
大学は2013年卒で、デザイン系の大学を出ていて、札幌で。はい、で、最初はグラフィックデザイナーになろうって思って、大学時代から、はい、デザイン事務所に結構入り浸って、まあなんか新卒さえやってないんですよ、デザイナーってあんまり。
あ、そうですね。
当時はね、はい、印刷会社とか、広告代理店とかってあったんですけど、うんうん、あんまり新卒で採用がない枠で、
うん、
修行するしかないってその時思って、まあ、デザイン事務所に入ったんですよね。
はい、
で結構大手さんとか、まあ、行政とかの仕事をやっていて、はい、まあ、下積み修行ですよ。
はい、
もう朝9時に出社して夜中3時に帰るみたいなことをなんか350日ぐらいやってたんじゃないかな、1年で。それ2年間やって
休みなんですか。
いや、もう休んでない。でも楽しかったんですよね。
はいはい、
まあ、それがなんか生きがいみたいな、こう新しい日々新しいことをまあ吸収しながら、はい、でやってたんですけど、まあ、大学時代に知り合った経営者の方がちょっと一緒に何かやんないかって声掛けしてくれたんで、
はい、
ちょっと転職して、で、その方と一緒に、まあ、最初は、一会社の、その方が、なんか元、うん、お父さんがやれてる会社の中で、事業責任者やってたんですけど、はいはい、まあ、そこに僕入って、事業部をじゃあ作るって言って、
うん、
まあ、その後分社したんですよね。まあ、完全 子会社じゃなくて分社して、
うーん、
でその時に役員、まあ、僕取締役になって、で社員が20人ぐらいいる会社を5年ぐら
い
やっていたんですよ。だからウェブ制作やったんですよね、その時やさんが、
はい、
その会社で、
うんうん、
まあ、ブランディングみたいな、かっこいい言い方するとブランディングって言っても、基本は要件としては、まあ、ホームページをリニューアルしたいとか、
はい、
新しく作りたいとか、まあ、結構地方だったんで、僕北海道の帯広市ってとこだったんで、
はい、
なんていうんだ、東京とまたちょっと違うというか、10年ぐらい遅れてるんで、そもそもホームページ持ってない会社さんとか多いんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。で、そういうことをやっていたときに、基本やっぱ企業 の、 課題っていうのが、なぜホームページを作るかって言ったときに、大きい課題が一つあって、はい、採用だったんですよね。
はい、あ、そうなんですか。
採用に、
はい、
採用が、なんて言ったらいいんですか、採用向けのホームページにしたいみたいな、まあ、依頼が本当に多くて、まあ、100あったら80ぐらい採用系の、
まあ、
ページを強化したいとかいう話があって、
はいはい、
で日々やってたんですよ、そういうウェブ制作の仕事を。まあ、僕デザイナーだったんですけど、ディレクターになって今度クリエイティブディレクターみたいな感じになって、いろんな企業の案件回してたんですけど、そこでちょっと気づいたのが、やっぱホームページって結構ビジュアルなんですよね、
うん、
ほとんどを占めてるのが写真と文字の構成なんで、
はいはい、
まあ、そこを何とかすればそれっぽくなるんですよ、基本は。これくらいからウェブ業界にめちゃくちゃ怒られてるんです
けど。いや、わかる、わかります、はい、
とりあえず、はい、情報も、まあ、取材はしますけど、はい、基本は、まあ、その会社が考えていることをキャッチアップして、はい、まあ、整えていく、
はい、
見せる仕事なんですよ、はい、で、じゃあ結局蓋を開けて採用をね、なんとかしたいんだってホームページ作って、じゃあそのホームページできました、公開しました、1年経ちましたって言った時に、果たして採用の効果ってどれぐらいあるのかみたいな、
うん、
結構、まあ、自分の中でも もやもやしたりとか、
はい、
うん、で、まあ、かっこよくはなったけど、まあ、あの経営者とか喜んでるわけですよ、担当者とかは、
はい、
なんですけど、これってそんな本質的じゃないかもなって、まあ、自分も会社を、まあ、社長ではなかったんですけど、まあ、採用にね関わったりとかして、はい、自分の会社でも採用して、まあ、やっぱり行って辞めていったりとか、
はい、
うまくいかなかったりとかした経験もあって、これも内部的なものもそうだし、うん、出す情報そもそも求められてないんじゃないか、このきれいにすることってみたいな、
はい、
があって僕退職したんですよね、その会社を。
あ、そうなんですか。
ちょっと、うん、はい、あの組織もちょっとずつ大きくなってったんで、うん、あの、まあ、ちょっと自分でやってみたいなと。
はい。
っていったときに、今の会社に転職して、その当時、リクラブってものを立ち上げるんだと。
うんうん、
あ、今、ごめんなさい。さっきちょっと代表みたいなこと言いましたけど、僕、あの社長ではなくて、リクラブっていう事業を、
はい、
まあ、社内ベンチャー的な感じの状態なんです、今。
はい、はい。あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。なんで、まあね、あの、分社を目指して、あの、会社化することを目指してますけど、
はい、
今はまだそこまで行ってないんですが、まあ、その当時、2020年、転職して、
はいはい、
リクラブってサービスを、ちょっと自社で立ち上げるんだって時に僕がジョインして、
はい、
で、その時、2020年ってギリギリ、あ、まあ、コロナなったばっかりだったんですよね。
そうですね。
2020年の4月に僕入ったんで。
はい。
で、その事業構想自体は2018年ぐらいから人事の方が考えていて、
うん、はい、
その時ってライブ配信が結構盛んな時期だったんですよ。そのインスタライブができたとか、TikTok ライブもまだその時なかった、はい、まあ、出たとか、それぐらいの時期。
はい。
ライブ事業がこう、伸び始めている時代だったんですけど、うん、それに合わせて、まあ、採用もライブ配信化していこうみたいな話で、リクライブが立ち上がっていて。
はい。
で、僕入った時には、まあ、もうちょっとできるってところで僕が、まあ、デザインだけ入ったんですね、最初。
あ、そうだったんだ。
サービスを。で、やっていくうちに、いや、これもっと面白くできるかもって思って、深く入り込んでいって、うん、まあ、社長にその時、はい、いや、僕もっとやらせてもらっていいですかって言ったら、いや、じゃあ、この事業ちゃんと回せる自信あるかって言われて、はいって言って、
はい、
まあ、やらせてもらったんですよね。
はい。
で、半年ぐらい頑張ったんですよ。そのライブ配信型の説明会っていうプラットフォームですね。
はい、
誰でも、まあ、企業側が自由に登録してライブ配信ができるんですよ。はい、説明会の。
はい。
で、求職者を 集めないといけないとか、うんうん、僕らが、
はい、
企業も集めないといけない、このライブで説明会いっぱい聞ける、まあね、サービスにしていこうみたいな話だったんですけど、
はい、
半年経ってね、20社ぐらい地元の企業、
うんうん、
2、30社、
はい、
と求職者が1000人ぐらい、
はい
はい、結構これは何かしないとやばいと、はい、
うん
うんうん、このままだとサービスが続かない、存続できないってなって、はい、まあね、あの CM を打たせてもらったんですよね。
へえ。あ、何のですか？テレビ？
テレビ CM。
え、テレビ CM？
そうなんですよ。はい、まあ、ちょっと額は言えないですけど、すごい額をかけて。
すごいでしょ？
会社に投資してもらって。
すごい。はい。
で、あの YouTuber、その当時すごく人気だった、水溜りボンドさんっていう。
はいはいはい。
あの、トミーとカンタっていう人がいて、うんうん、
はい。
あの、メイン、あ、まあ、メインキャラクターみたいになっていただいて、
はい。
で、北海道と東海と福岡、うん、ちょっと地方圏。
はいはい、
あと、東京とか関西は、YouTube の CM、YouTube 広告ってあるんですよね。
はいはい、
あの5秒とか6秒で流れるような。
ありますね。うんうん、
で YouTube はね、500万再生ぐらいいったんですよ。
お
ー。この CM 動画だけで。
はい、
なんですけど、はい、まあ、テレビ CM もって反響はすごくあったんですよ。Twitter 中でもいっぱい出てきて。
はい。
なんですけど、登録者は本当に増えなくてで。気づいてなかったんですよ、その時、
はい。
コンテンツがないと、
はい、
来た人は、やっぱ登録もしなければ、
はい、
次もしないと、アクション。
はい、
あ、これもう、大反省だなと思って、
うんうん、
ここから1ヶ月で実は事業をピボットしたんですよね。変えたんですよ。事業転換したんですよ。
はい。
その説明会ライブ配信プラットフォームみたいなことをやめて、
はい。
これは僕たちが、うん、あの企業の、まあ、代理人となって情報発信すべきだと。
うん、
まあ、いろいろあったんですよ、その時に。
いろいろ気になるな。転換。
転換。まあまあ簡単に言うと、まあ、僕が、はい、その時いろんなね、あのメディアに出させてもらって、
はい、
一個ね、大阪のラジオに出させてもらったんですよね、大阪行って。
はい、
ラジオ局行って、ん？OB？ ちょっと忘れちゃいました、ラジオ局があって。はい、で、廊下に、
はい、
あの番組表貼ってあるんですよね。
はい、
24時間365日、
はい、
ラジオってやってんだと思って、
うん、
この世界観作りたいな、みたいな。24時間365日企業が情報発信世界観を作れたら、
はい、
やっぱそこから選べるし、
うん、
興味あったらそこにやっぱ深く入り込んでいけるし、これ番組ってやっぱなんて言うんだろう、うん、一過性のものじゃなくてこう継続して情報発信してからそこにファンがつくんだなみたいな、その時思ったんですね、うん、ラジオのパーソナリティの方と喋って、
はい、
でそれをよしこれだと思って、うん、北海道帰ってきてみんなに言ってこれ変えるぞと
、はい、
で1ヶ月で、まあ、番組みたいな考え方を作って、
はい、
ライブ配信を番組化したんですよね。
うーん、
うん、と企業に説明会をやってもらうんじゃなくて、はい、僕たちが考えた企画の中に出演してもらうみたいな形にしたんですよ。
おー、はい、
それがめちゃくちゃ評判が良くて、はい、その時や、
うん、そうですね、はい、
なんかね 5社ぐらい無料でやってもらったんですよ、
はい、
したらそれだけでなんかすごい反響があって、
うんうん、
で応募してくれた求職者、
はい、
まあ、新卒の方とか見てくれて、はい、いやもうすごく働くイメージできましたみたいな、
うん、
あこれかもと思って、そこからその企画を増やしていって、はい、まあ、今その当時は番組って言ってましたけど、番組をたくさん増やしていって、はい、ライブ配信していろんな企業を呼んで、
は
い、で行ってたら最初はね、ライブに呼んでたんですよ、人を、
はい、
50人とか80人とか、
あ、はい、
求職者を、
はい、
で、まあ、ライブ配信なんで、そのね、リアルタイムで見れる、それも臨場感ってよかったんですけど、はい、
うんうん、
あのその後いろいろアンケートを取っていったら、
はい、
7割、8割がアーカイブで見てるんですよね。
ほう、
動画録画してたんで、はい、そのライブ配信って1時間やって長いんですけど、
はい、
1時間ライブ配信見るって、まあまあ、それなりの、 あの労力使うというか、
はい、
だからかいつまんで1時間をすごくエッセンシャルに、まあ、短くショートで見てるみたいな方が多くて、
は
い、
うんうん、
あそういう需要があったんだって言って、だから当時だから採用動画、こうやった話は戻ってくるんですけど、
はい、
それが2021年なんですけど、
はいはい、
採用動画って言葉があんまなかったんですよね。
あ、そうですか。
うん、あのね、一応調べたら あ、はい、ありはしたで、まあ、求人動画とか、
はい、
でもほとんどプロモーションだったんですよ、それって。
うん、
プロモーション動画ですよね、1分とか2分とか短い時間で こう、すごくいいカメラで綺麗な映像を撮るみたいな。
ああ、そうですね。
はい。
イメー
イ
ジ
メー
画
ジム
像
ービー
です
です
か
よ。
ね。はい。
企業の。はい。
うん。
CM みたいな。
はい。
そういうのあったんですけど、なんか僕たちやってるんで1時間で超長くて、情報もすごく多くて、かつ、もう、基本一発撮りなんでライブって。台本を1時間分作るって相当しんどいんで、もう、これはもうアドリブでやるしかないってなってやってたんで。で、それが、蓋開けたら、そこに行きたいっていう応募者の方々からしたら、すごく有益な情報だったみたいで、で、それをやり続けていくうちに、どんどんどんどんこうブラッシュアップされていって、まあ、2年経った今、おかげさまで、今、12個ぐらい番組を持って、それを運営して、で、そこにいろんな企業が出ていただいて、で、基本はライブも呼ばないで、まあ、公開型なんで、いつでも誰でも見れるんですけど、で、その撮ったものを編集して、最後、ホームページとか載っけてもらったりとか、求人サイトに掲載したりとかして、今、うまくいってますみたいな声がたくさん聞けるという感じになっておりまして、そういうサービスです。
なるほど。
はい。
で、そこですごいちょっと思ったのが、そのかっこよくするっていう仕事に疑問があるっていう話だったじゃないですか。
そうですね。
そういうことですよね。
いや、そう。これ、すごい僕の中でポリシーがあって、やっぱ、事業とかサービスとか、会社ってブランディングすべきだし、よく見せることもすごく大事だと思うんですけど、片や採用って全然違うと思っていて、一緒に働いてくれる人に対して嘘をついてまで、綺麗にする必要はないと思ってるんですよ。結構、やっぱ、地方なんで、土木とか建設とか、現場系の作業の、会社多くて、やはり 3K って言われてるんですよ、うちの業界みたいな。これを変えたいんですと。でも、実際 3K の状態もあったりとか、まあそんな中でもしょうがないですよね、職種的に。それは別によく見せる必要があるかっていうと、僕はそうじゃないと思っていて、結局そこに共感ができないなら、採用できないと思うんですよね。そういう仕事に対しての理解が深まらない限り。だからそれで、まあ僕らもそうなんです。自分の会社で、まあそういう制作会社やってたんで、まあ採用してましたけど、やっぱこう、キラキラしたように見せるわけです、僕らも。でもこう入ってきた人って、こう、デザイン会社、すごいかっこよさそうみたいな。大学でデザイン学んできましたとか、アパレルやってましたとか、いっぱいいたんですけど、入ってきたら全然違うって言ってやめていくわけですよ、やっぱり。これはもうアウトというか、だから大変な仕事だよって言わないといけないし、自分の仕事はこういうことまでやるよみたいな、この発信ってどうしても必要になってくるなと思ったんで、まあ、リクライブって、まあ、僕がご事業回すようになってからは、今、採用のミスマッチをなくそうってミッションでビジネスをやっていて、そのミスマッチなくすためには、やっぱ企業からの情報発信なんですよね。その面接でスクリーニングかけていくとか、うちの会社に合うかどうかって、その面接の担当者、まあ社長だったらよりいいかもしれないですけど、まあ採用担当とか人事担当とかが、こう、まあ話す1時間じゃ足りないと思っていて、圧倒的に。しかも向こうの話も聞かないといけないですよね、面接とか面談って。
そうですね。
相手さん側の、まあ応募者の、まあ、背景とか、やりたいこととか、で、うちの話もして。で、これまあじゃあ1時間話しても30分ずつしかないわけですよ。こんな情報でミスマッチを解決できるかって絶対そうじゃないと思っているんで、やっぱ動画として企業が何時間もかけて話したことが、まあ、知りたいことがあればそこ全部見てもらえれば、まず一つお互いのスクリーニングになりますよねっていう、まあやっぱ世界観が作れると思っているんで、でもこれは企業に任せちゃダメだと思っていて、よくあるんですよ。自分たちでできるからいいですって、まあ僕らも営業してるんで、ただ、それ自分たちができる。まあ、よっぽどね、客観的に見れればいいわけですけど、あんまり自分たちのことを、なんて言うんだ、うち大変ですよとか言えないというか、
そうですね。なかなかね、やっぱり編集が入りますしね。
そうなんです。で、基本やっぱ文字なんですよね。そういうものって。文字で出される。まあ、求人広告、媒体全部そうですけど、文字とか写真なんで、写真なんて絶対、で、普段の写真、こんな僕がここにいること、イエーイとかって写真撮んないから、どっかかっこいいとこ行 スタジオ行ったり、外行ったり、一番オフィスの中で綺麗なところとかで、
そりゃそうです。
バッチリ決めとるわけですよ。
はいはい、そうですね。
普段着ない服着たりとかして。で、じゃあ入ったら違うじゃんと。いや、それをやっぱり採用でやっていて、応募者はやっぱりそこに来るわけですよね。そういう綺麗な会社、キラキラした業界。
はい。
ただ、まあ、それはそれで、まあ、大事な戦略とは思いますが、じゃあそこからね、5年、10年働ける社員と出会えるかっていうと、うん、まあ、1年、2年働いたらやっぱ違うなって言ってね、辞めちゃう方もいますし、
はい。
うん、いかにこの事前情報、一時情報を客観的に伝えられるかが、うん、はい、まあ、僕らの仕事かなっていう。うん、風にやってますね。
はい、ということで今週はここまでです。来週もですね、引き続き後編で二宮さんにお越しいただきたいと思います。はい、ということで、めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。